はい、ということで、なんと重大発表がございます。はい、皆さん、このラジオを聞いていただいた方はご存知かと思いますが、来たる2月3日、秋葉原 UDX シアターにて、アライブ風の爆音再上映イベントが行われます。はい、そこでですね、同日19時から21時、再上映後になんとカラオケパセラ秋葉原電気街店パーティールームにて初のオフ会を開催いたします。そのオフ会には我々毛沢さんメンバーが登場しちゃいます。下山天監督との公開収録になります。定員20名、参加費3000円、ドリンク別、お申し込みはこちらということで、アライブフーン公式旧ツイッター X にてポストがございます。はい、お申し込みはこちら、 info@soul-boat.com、 info@soul-boat.com、 お申し込みはこちらにて、まだ定員枠残ってございます。今すぐお申し込みを。はい、我々、毛沢さんメンバー顔出しするのも初めてでございます。ついに下山天監督と対談公開収録、あとオフ会に来ていただいた方限定で下山天監督に直接ご質問できるというスペシャルなコーナーもご用意してございます。他のメディアでは一切語ることのできない、ポッドキャストでしか話せない、そういった質問ができるのもこの時だけ。このチャンスをお見逃しなく。それでは皆さんの参加をお待ちしております。Coming soon! ショルダーあったくのもーたくさん。はい、始まりました。ラップ91です。はい、ショルダーあったくです。
はい、マクミラーです。
はい、ということでね、今回も始まっていくわけですけれども、
はい。
はい。マクさん、番組のタイトルって何でしたっけ？
タイトル？
はい。
ショルダーあったくの毛沢さんですね。
毛沢さんですね。
毛沢さん。
はい。毛沢さんですよ。
モータースポーツの話をする番組。
ということで、モータークさんという名前がついてるんですね。
はい。まあ、というわけで、今回はどんなモータースポーツの話が出てくるんでしょうか？
はい。今回はですね、モータースポーツのお話は一切いたしません。
え？
はい。ましてや、車やバイクの話などもってのほか、
はあ、はい。
とある拳銃にスポットを当てたお話をしたいと思います。
ガッデーム。いや、ちょっと待ってくださいよ。
え？
これ、逆になっとるかな。いつも俺がそれ言うて、なんか、あったくさんが止めるやつじゃないか。
ですよね。はい、いやでもね、私はね、
出た、
拳銃の話がしたいんです。
なんなんその中途半端なバンドは。
バンド全然バンドになってないな、はい、
バンドでしょそこは、
うん、ね、バンドエッジですやんか。いや実はね、今回は、まあ、番外編として銃の話をするときはですね、
はい、
まあ、これから住宅さんという、
はい、
文字をタイトルに入れさせていただきたいと思います。
なんか、それはコーナーではなく、その、
コーナーというか、うん、まあ一応、モータークさんで、モータースポーツ、まあもしくは車やバイクの話をしない回という区別をつけるために、
ほう。
はい。まあ、住宅さんと。モータークさんではあるけども、その中に住宅さん。
あの、喉調子悪い時に飲むやつね。粉薬みたいな。
龍角散やな。もう売ってるかどうかも分からんけど。
龍角散。
古いな、龍角散な。そういうことですよ。
シャブみたいなやつやね。
うん、シャブな。シャブとか言うとあかんのじゃん。
大丈夫ですよ。うん、
まあ、昨日、シャブ用行ってきたけどね。
昨日ね、行きましたね。
ちょっと、話が。
はいはいはい、
まあ、だから、まあ、今後は拳銃の話。したいときは、まあ、住宅さんというのをタイトル入れますんで、まあ、はい、拳銃のお話が嫌いでなければ、まあね、 このとても分かりやすく説明していくつもりなんで、
はい
はい、なんか最後までお付き合いいただければなと思ってるんですけども、いかがでしょうか。
あ、いいと思います。はい、これほな記念すべき第1回の住宅さんですね。
そうなんですよね、はい、記念すべき住宅さんブランドブランド
ブランド
第1弾として、
はい、
ってなるとですね、
はい
はい、もう今や最もメジャーで歴史上最も売れている拳銃、
はい、
グロックの話をしたいと思います。
グロックですか。
グロック、
いやいやいや、それスタッフー、は
い、ありがとうございます
英語ちゃうやん、それ、
はい、英語ちゃうんですねグロックですよね。まあだってね、もう今やあれでしょ。もう最近ではほら、ゲームや映画では当たり前のように出てくるじゃないですか。
そうですね。やっぱグロックは結構見ますね。
もう一昔前でしたら、まあ、ベレッタとかね。
ベレッタですね。
ガバーメントとかでしたけど。
はい。
もう今はもうグロックですよ。
グロックですね、やっぱり。
これね、めちゃめちゃメジャーじゃないですか、今や。
今やね。
もう何でも出てきますやんか。
そうやね。確かに、いろんな機関で出てくるよね。
いろんな機関でね。
警察であったり。
そう。法執行機関であったり、軍隊であったり。
はい。
まあ、一般の人が持ってる銃でもありますんでね。
そうやね。売ってますからね。
はい、売ってますからね。それもそのはずなんですよ。
うん。
累計の製造数、どのぐらいだと思います？
製造数、
はい、ざっくりですよ。
そうやね、500万丁ぐらいですか。
惜しい。
惜しい。
2000万丁。
4倍やんけ。
2000万丁売れてるんですよ。で、500万丁がなんで惜しいかっていうと、
うん、
M1911 シリーズが500万丁なんですよ。
あ、45か。
45。ガバメントシリーズかね。
はい。
ちなみにベレッタ M92 シリーズは350万丁と言われているので。
圧倒的じゃないですか。
そうなんですよ。グロックがどれだけ売れてるのかと。
うん。
なんでそんなに売れとんねんという話になるんですけども。
はい。
まあこれ一言で言うとね。
はい。
軽いの強いの安いのなんですよ、これ。
ああ、それ筋肉マンの牛丼のやつやん、それ。
そうそうそうそう、グロック一筋300年ですよ。
そう、やっぱ軽いんですね、グロックは。
軽いんです。
むちゃむちゃ軽いんですよ。
はい。なぜ軽いのかというのはまたね、後ほど追って説明をしていきますけれども、
はい
はい。あと強いんです。
強いですね。
強いです。何がどう強いのかっていうのもこれ後でまたね。
そうですね。
で、安いのですね。
確かに、まあ価格もまあ抑えられてると。
抑えられてると。まあ今となってはね、はい、ちょっと高なっときてるんちゃうかなっていうのはちょっと正直思ってます。
うん、まあまあね。そら
出た当初は安かったんですよ。
まあね、そらどんどん新しいのは高くなっていくんですよ。そうそうそう、
ジェーンとかついてきたらちょっと高なってくるよね、これ。
うん、ジェーンがいっぱいあるからね。
ね、
うん、
そう、ジェーンですよね。
全然全然
で、まあ、ジェンの話もこれ、まあ、今回できるかどうかわからないですけども、
うん、
これ好評やったら、これ、もう、ジェンの話もしていかざるを得ないんでね。
ああ、まあまあ、だからちょっとこれ、1回ではね、すべては無理なんで。
ちょっとね、多分喋れる自信がねえです。
まずは、まあ、初心者でもわかるっていう感じで、はい、あったくさんが説明していただけるかなと。
初心者でもわかるんかな、これ。いきますよ。
はい。
はい。まあ、これグロックといえばですよ。
はい。
グロック17ですよね。
まあ、やっぱ代表的なのは17でしょ。
グロックセブンティーン。まあ僕らはね、セブンティーンっていう言い方よりも、
はい。
グロック17っていう言い方の方が慣れてるんで。
やっぱ17って言いますよね。ね。
まあグロック17。まあ悪さ P38 みたいなもんですわな。
そうですね。
うん。悪さ P38 とは言わないでしょ。
日本人はやっぱり数字はやっぱり普通に、
ね、ですよね。だからまあグロック17でいいかなと思うんですけども、
はい。
まあこれがね、グロックシリーズの中で一番最初に開発製造されたモデルと。
そうですね。
もうグロックの一番最初ということですな。
はい。
グロックはすごい今バリエーションがえげつないんでね。
えげつないですね。
はい。そのえげつない中でもこのグロック17っていうのがやっぱり基準となっておるんで。
はい。
はい。これ17の由来ってわかります？なんで17っていう番号ついとんねんって話なんですけども。
ああ、それちょっと知らないですね。
意外と知らないでしょ、これ。
うん、
これね、正確にこれっていうのは分かってないんですけど、
はい、
まあ当時としてね、多段数であった17発、これ総段数17発なんですよ。
あ、そうか、17発か。
そう、17発なんで、まあその、まあ、やっぱりガバメントとかね、7発とかなんでね、総段数が。
そうですね。
ベレッタですら15発でしょ、あれ。
15でしたね。うん。
ってことは、まあね、そういう中でやっぱ多いんで、弾の数が。
確かに多いですね、
弾数が。
うん、
弾数です。
久しぶりやな。
全然響いてへんやんか。
いや、久しぶりすぎてクオリティが低かったんでちょっとどうしようもなかったん
で、ああもうこれカットでいいか。下手しいこれ言った人がブーンってなるかもしれんね、これ。
うん、まあ、経験上カットしません。
ああ、危ない危ない。はいはいはい。まあまあ、要は17発だから17っていうのが来てるっていう説もありますし。
ああ、説ね。
はい。あとまあ、制作するにあたって取得した特許数が17件だったと。
おお、なるほど。
いう説もあります。
はい。
はたまた、グロック社の17番目の製品である説など、諸説ございますので、
はい。
はい。まあ、どれがっていうのは分からないんですけども。
まあ、どれも、どれでもいい感じです
ね。どれでもいい感じしますよね、うん、これ。
その感じやったらね。
はい。ということで、グロック、これ、グロッグーじゃないですからね。
クーなんですよね。
クーなんですよ。僕も結構ね、グロッグやとずっと思ってた方なんで。
クーやから、最後は K ですからね。
K なんですよ。
K です。
綴りは？
GL か。
GLOCK やね。
あ、OCK。
うん。GLOCK やね。こういうね、ケロッグとかね。
うん。
ブロッグとかね。
うん。
なんかグー多いじゃないですか。なんか似たような語呂で。
確かに。
だからグーって言いそうなんですけど。
はい。
グロックなんですよね。
グロック。
グロック。まあ、時計や思っといたら。
時計が一番近いですね。
ね。グロック、グロック。言いたいだけですよ。たまに発作が起きるんでね。
うん、
はい。まあ、ということでね、このグロックなんですけども、オーストリアのグロック社によって製造されている拳銃ということになりますね。
オーストリア製ですね。
オーストリアなんですよね。
リアです。はい。
リアです。はい。で、グロック社は1963年に工学者のガストン・グロック氏によって設立した会社と。
はい。
はい。ガストン・グロック氏ですよ。
やっぱり、名前使ってるわけよね。
銃器メーカーって全部人の名前よね。
人の名前ですよね。
うん、ホルトもそうですし、ヘッケラー&コック、ね、スミス&ウェストンもスミスさんとウェストンさんですし、
はい。
ルガーもそうですしね。
ルガーもね。
AK のカラシニコフもあれ人の名前ですし。
そうですね。
ベレッタはどうなんやろな。
ベレッタは、
なんか人の名前っぽくない。で、ワルサーとかも人の名前やもんね。
大体みんな人の名前使ってるから ね。
はいはい。だからそれに漏れず、グロックもそうですよ。ガストン・グロックさんね。でもね、このガストン・グロックさん、実はね、昨年の12月27日にお亡くなりになられてるんですよね。
ああ、ほんまにちょっと前ですね。
ほんと、ついこの前なんですよ。なんと、去年94歳ですよ。
ああ、94歳。
大往生じゃないですか、もうね。
大往生ですね。
ねえ、ああ、長生きされてんなって思ってたんですよ、この間までね。
はいはいはい。
まさか亡くなるなんてね。
このタイミングで。
このタイミングで。だから、まあ今、こういう話も。してるのかもしれませんけれども。
そうですね。
はい。はじめはね、従業員3名ほどだったみたいなんですよ。
3名？
小さい会社ですわ。で、主にドアノブとか作ってたみたいですね。
ああ、金物屋やね。
金物屋ですな。で、まあ、1970年に入ると、はい、オーストリア軍が使う機関銃用のベルトリンクとか。
はい。
軍用ナイフ、またまた塹壕掘る、ショベル、シャベルを納入し始めてるんですね。
はいはい、そこで 軍に携わってる。
軍に携わるんですよ、ここで。
はい、
で、そしてその後、1980年に入り、ここでなんとチャンスが訪れるんですね。
はい。
納入先のオーストリア軍が新しいハンドガンの採用試験、言うなればトライアルテストが開かれることになったんですね。
はいはいはい。
はい。そこでですね、グロック社はですね、今までの実績が変われ、トライアルに参加することも勧められたんですね。
なるほど。
どや一回参加してみる、見ませんかと。
はい。
しかしね、グロック社って、銃なんて作ったことないんですよ。
ああ、それまではね、うん。
それまでは。ね。作ったことはないとはいえですよ。もともとオーストリア軍に商品を納入していたグロック社は、はい、現場の生の声を聞く機会が多かったんでしょうな。
はい。
その上、創設者のガストン・グロック氏は、そもそも銃器マニアだったと。
あ、マニアなんや。
マニアなんです。っていうこともあって、銃器メーカーではないゆえの今までにない常識にとらわれない。まあ、言うなれば、それまでの軍用拳銃の機構や設計思想にとらわれないという画期的な銃を作っちゃったんですね。
おお。
それがグロック17なんですよ。
いきなり、その試作とかもなしに。
なしでいきなり作っちゃった、できちゃった銃が、グロック17。
いきなりできたって、それすごいじゃないですか。
やばない。
めちゃめちゃすごいじゃないですか。
でしょ？この銃はね、グロック社にとって初めての銃だったにもかかわらず、並み居る大手銃器メーカーを抑えて、1982年にグロック17の正式採用が決定するというね。
なるほど。
やばいでしょ、これ。
やばいっすね、それ。
とんでもないやつが出てきたぞと、これ。ね？
いきなり。
でも、なんでそのいきなり登場した銃が、いきなり正式採用決定するのかと。
はい。
はい、マクさん。一体何が画期的だったんでしょうか？
まあ、さっき言ったやつちゃいます？やっぱり。
言っちゃってました？すでに。
いや、軽い、強い。
はい。
これは絶対ですよね。
で、その軽さはなぜ軽いんでしょうか？
ああ、これはですね。
はい。
フレームが金属じゃないんですよ。
そうなんです。
普通ね、はい、拳銃といえば、当然フレームも金属ですね。
そうです。銃といえば、鉄と木でできたものが当たり前だったんですね。
はい。
はい。要は、銃のフレームにポリマー素材という強化プラスチックを使用したこと。これが一番の理由ですよね。
そうですね。これで圧倒的に軽くなるんでね。
はい。で、グロック氏は、その、結局、プラスチックの専門家でもあったみたいで。
ああ、なるほど。
なおかつ、銃器マニアだったからこその発想になったんでしょうね、これ。普通はそんなね、うん、銃のフレームとはいえですよ。そんなプラスチック使おうとは思わないじゃないですか。
まあ、やっぱ強度的に問題ありますもんね。
って思っちゃうでしょ？
うん。
はい。でも、それがやっぱりすごかった。まあ、今となってはもう当たり前のように出てるじゃないですか。
ああ、今はね。うん。
ポリマーフレームの銃って。
はい。
ただね、知ってましたこれ。ポリマーを使った銃は、グロックが最初ではなかったんですよ。
あ、最初ではない。
そうなんです。すでに存在してたんですね、これ、実は。
それは、グロック社ではなく。
グロック社ではなくて、
はい。
言っちゃっていいですか、これ。
お願いします。
ヘッケラー&コッホ社の VP70 っていう銃なんですよ。
VP70?
はい。これね、当時ね、MGC のモデルガンでも出てたんですね。
ほうほうほう。
はい。ちょっとね、変わった形してるんですね。
VP70?
レーザー光線出そうな形してますね。
ちょっとパッと出てけへんな。
はい、出てこないでしょ、これ。1960年に開発され、1970年に生産が開始されたので VP70 と命名されてます。
なるほど。
VP はフォルクスピストーレの略ですね。
フォルクスピストーレ。
はい。ヘッケラー&コッホなんで、ドイツなんでね。
ドイツ語。
はい。フォルクス。V。ほら、ファミレスでフォルクスってあったでしょ。
ありましたね。今でも多分あると思うんだけど。
ちょっと残ってんのかな。 なんかうちの近所やったらステーキ丼とかに変わっとったけど。
そうですね、フォルクスとほとんど丼に変わったから ね、
あれよくわからないね、あれ丼に変わったのかと思いきや、うん、フォルクスも残ってるみたいなね。
残ってますね、
はい。まあ、だからフォルクスの V なんですよ、 VP70 ね、はい。でフォルクスには庶民っていう意味があるそうで、
はい、
まあ、一般的な庶民でも手軽に装備できるといった意味が込められてるそうなんですね。だからフォルクスピストーレと。車でもあるでしょ。
フォルクスワーゲン？
そう、うん。庶民的な車っていうなんです。
ピストーレはほんな銃ってことですか？
だもうピストルです。
ピストルですね、
はい。ピストルのことをピストーレって言うんでしょうね。
はい。
だからね、これ結局ね、グロックよりも10年も早く先駆けて、世界で初めてポリマー素材を使用した拳銃なんですよ、これ。
はい。
なのになぜ知られてないのかっていう話じゃないですか、これ。
確かに、パッとね、聞いても。
形浮かばないでしょ。
浮かばないから、やっぱそこまで知られてないってい
うことですね。そうなんですね。これね、すごい特徴がいっぱいあってね。まず18発装填のマガジン。
多弾じゃないですか。
多弾ですよ。しかもストックつけれるとかあるんですよ。
ああ、ストックね。
ストック、でっかいストック、銃のね、3倍ぐらい大きさあるストックつけて、
うん。
3点バーストとか可能なんです。
あ、3点バースト？
珍しいでしょ？だから、まあ、そんな意味でヘッケランド候補者が、当時の最先端技術を投じて作った見た目も先進的な拳銃なんですよ、これはね。
はい。
にもかかわらずですよ。なぜダメだったのかと。
うん。
言いますと、まず9ミリパラベラム弾を使用します。
はい。
にもかかわらず威力が弱まるような発射機構になってたりとか。
弱まる？
はい。銃の発射機構上ね。
うん。
せっかくの9ミリパラ、9ミリパラベラムってやっぱり9ミリの中ではやっぱり一番威力があるんで。
はい。
にもかかわらず、380ACP 弾ぐらいの威力しかないと。
380ACP。
要は同じ9ミリ口径なんですけど、弾が、火薬が少ないんですよ。薬莢が短い。
ああ、はいはい。
のが 380ACP ってあるんですけど。
はい。
まあ言うたら弱いんですよ、威力が、うん。だったりとか、トリガーがめちゃくちゃ重いと。
はい。
なんか15ポンドぐらいあったらしいです。
15ポンドってキロで言ったらどうなんだろう。
ああ、それはちょっと直してみてください。
トリガープルは基本キロで言ってもらわないと分かりにくい。
まあまあね。まあ、あとアイアンサイトも見にくいと。
見にくい。
見にくい。非常に見にくい。トリガーが重いくせにアイアンサイトを見にくいって最悪じゃないですか。おまけに弾を打ち切ってもホールドオープンしないと。
ああ、なかなかそれしんどいね。
でしょ。だからこれね、ネタ要素満載なんですよ、これ。
はい。
で、結局評価は低く、商業的には大失敗と。
はい。
まあ、一言で言えば、変態銃ですわ。
ですね、それ。
はい。名銃ね、名銃。迷う方の。名銃。
うん。
迷う方の名銃ね。
名銃やね、それ。
はい。ただね、これ補足すると、後にメディア露出が増えたことにより、人気と知名度が上がりましてね。
あ、何で？
ね、今ではプレネがついてるそうです。例えばですね、バイオ2でレオンの初期装備のハンドガンであったりとかですね。
確かに VP やな、レオンは。
バイオ散々やった口でしょ。
やったけど、その時は知らんかった、
はい。これ実はね、レオンの初期装備っていうのはマニアの中で有名なんですけど。
VP70 やった？ VP9 じゃないの？
VP70。え、
?VP9 じゃなかったっけ、レオンは。
VP9 は VP70 の前身の銃やけどね。まあそういった意味ではね、グロック17って世界で初めて商業的に成功した銃なんですよ。
はい。
はい。世界初ではないけども、商業的には初と。
初と。
いうことになりますね。で、まあ話は戻りますけれども、そのポリマーフレームの一体何がすごいんですかっていう話なんですけども。
はい。
まず第一に銃の重さをかなり軽くすることができますよね、これ。
できますね。
ね、これ M1911 って重さどのぐらいでした？
まあ、約 1.1 キロ。
そうなんですよ。1100グラムあるんですね。もう1キロ超えちゃってます。はい、ベレッタ M92F は
12F が1キロ切ってたんかな、うん、
ちょい切れる960グラムね、
はい、
でグロック17は700グラムですわ、
約700ですね、
はい、奥様見てくださいこのライトボディ、
それ今年も押すな、
もう飽きてきたそろそろ
いや飽きてもいいですよ、はい、やり続けることに意味があるんです、
そうそう、ちゃんとあのワイドボディをライトボディに言い換えてるからね、
ライトボディ
いやこれねマガジンに前段込めても900グラムですわ、
はい、
1キロ切っちゃうんですね、それでもね、
やっぱり軽いっていうのは銃にとっては非常に携帯するに至ってはね、
そうなんですよ、もうずっとこれ鼻見晴らさず持っとかなあかん、もうちょっとでも軽い方がいいに決まってるじゃないですか、
もう疲れるんでね重たいやつはやっぱり
でしょ、コンシールドできないでしょ、
コンシールド ね
しかもこれ軽いだけじゃないんですよこれ、
はい、
強化プラスチックなんで、しかもこれガストン・グロック氏のオリジナルのポリマー素材なんで、
おう、
これ誰もが真似できるわけじゃないんですよ簡単にね、そのポテンシャルたるや200度からマイナス60度の環境下でもほとんど変形しないと言われてます、
おお、すごいですね、
ストーブのそばに置いててもこれなんともない、
なんともない、
熱ってなるぐらい、
うん、あ確かに熱いね、
うん、鉄ほど熱くないにしても熱ってなると思うねんか、
さすがに持たれへん、
そうそうそう、ね、しかも一般的なプラスチックよりも柔らかく相当な強度を誇ると、
粘りがあるわけですね、
粘りがあるんですよ、ね、あ、まあ要するにそのフレームやトリガーまでも、まあ、フレームはポリマーですけどトリガーまでもポリマーじゃないですかあれ、
そうですね、うん、
ね、あとその他周辺機構マガジンの外側もあれポリマーなんです、
ポリマーですね、うん、あれポリマーですよね、
マガジンプラスチックなんでパッと見ね、
うん、
はい、でその他強度上問題がない部分がプラスチック製となっており、成形の容易さからも生産性が向上と、
はい、
いいことずくめじゃないですか、
はい、
寒冷地で使用する場合にも冷えた金属に皮膚が張り付くとかもないわけです、
ああ、はいはい、
ね、はい、でもねこれねスライドはスチール製じゃないですか、
そうですね、
うん、スライドはスチール製ですけど、フレームはプラスチックじゃないですか、まあポリマーですよね、
はい、
削れへんとか思えへん、
そうやっぱり金属の方が強いから
ね、削れちゃうよねって思うでしょ、
どうしても削れるんじゃないのっていう、その売ってたらね、うん、
はい、ところがねこれやっぱりちゃんと考えられててね、フレーム内部にはスライドを保持するための金属パーツがちゃんとインサートされてるんですよ、
なるほど、インサートされてますか、
インサートされてるんでプラスチック製のフレームは金属製のスライドとは接触しておりませんと、
なるほど、
何回ブローバックしても大丈夫ですよこれ、
はい、
これだからすごいんですよねこれね、これだけすごいグロックですけども、
はい、
ね、グロック17が発売されて間もない頃ですよこれ、
はい、
その特徴的な素材構成と機能のため手荷物検査では発見できない高価なハイジャック犯の御用達の拳銃という風評被害が一時的にあったことは有名ですよね、マックさんこれ、
まあこれは、まあ、映画でもねありましたからね、これ
ありましたか、
ありましたね、
ありましたか、映画で、はい、どんな感じで、
まあこれダイハード2ですね、
ダイハード2ですね、はい、
もうグロックといえばダイハード2で俺は最初に見たんで
いやもうほんま僕らだけじゃなし世の人みんなそうやと思いますわ、
やっぱグロック出てきた言うたらもうダイハード2ですね、
だってそれまでベレッタが主役やったんですもん、
そうですね、
ね、そのベレッタ全盛の時にですよこれ西側からこれとんでもないのをぶち込んできたわけですよこれ、
はい
はい、どんな感じでしたっけあれ、
やりますか
やられますか
やりますか
やられますか、
まあこれ日曜洋画劇場版とソフト版の融合でいきたいと思います、
は
い
は
い、
あ、融合ですか、
これ融合と言ってみましょうか、ハイブリッド、
今流行りのハイブリッド、
ね、ハイブリッドですね、
はい、
コソドロ相手に空港を封鎖しろだ、マクレーン系じゃ何を言ってるんだって、何を言ってんだ、コソドロなんかじゃない、奴らの持ってる拳銃はグロック7だ、 オーストリア製の高性能銃で X 線にも通らない、うん、あんたの給料じゃ買えないね。おお、俺の給料聞いたらびっくりするぜ。
素晴らしい。まさにその通りですよ。あれまた、ね、グロック7って言っちゃってるんです、あれ。
そう、7って言うてるんですよ。
言ってるね、あれ、吹き替え。あれ、字幕はどうなんか知らんけど、
うん、
グロック7言っちゃってるもんね、あれ。
17やねんけど、7って言っちゃってるんですよ、うん。
言っちゃってるね、あれ。でも、それほど、それでも、信じてしまうぐらいね。
はい。
やっぱり、全然情報というか、世に出てなかった。
出てなかったね。
うん。だこれね、実際は、スライドや重心、弾薬などが金属製のために、X 製に移るんです、これ。
移りますよ、バッチリ。
フレームはね、こうなんかぼやーっと映るような感じですわ。
ですよね。
まあ、当時のね、ああいう1900、あれ、何年ですか ?80 年代 ?90 年ぐらい、あれ。ダイハード。
80年後半から90年前半。
ね、ぐらいの X 線の多分技術やったら、
うん。
まあワンチャンね、ちょっとこう、銃の形してるかどうかちょっと判別しにくいかもしれない。
いやいや、わかるっちゅうね。
まあね、スプリン、リコイルスプリングとかも鉄製やしね。
全部、もうそのスライドの中身まで映った時点で、銃や、これは。銃やないか。
そうそうそうそう。でもね、この風評被害のおかげでですよ。
はい。
後にグロック社はあのフレームに X 線造影剤を添加するという。
もうわざわざね。
事態にね。
そんなことを本来せんでええの。うん、
でまあ結局まあそれによって銃の全体像が X 線に映るような対策を取ってると、
はい、
ねえ、こんな映画であんなセリフ言ったがためにですよ、これ。
ですよ
ね。テロリストが空港にグロック17を密かに持ち込めた理由をプラスチック製だからっていうのを言いたかったんでしょうけどね、あれ。
まあ確かにね、それ全面的に出したかったのはわかるけど、は
い、うんうんうんうん、でもあれを聞いたら、おすっげえ銃あんねんなっていうのは思ったよ。
信じてもうたもんね、当時。
信じた、信じた。
うん。
うん。そうなんですよ。でもね、グロックの話、こんだけしてますけど、
はい。
僕、実はグロック好きじゃなかったんですね。
確かに、あったくさんは、
うん。
前に言ってました、
うん。はい。グロックはスカンと。
スカンと言ってましたね。
僕、現に一丁も持ってないんですよ、あのトイガンを。
確かにね、持ってないね。
持ってないでしょ。
うん。
うん。持ってないですし、まあ、実際、売ったんですけどね、実銃をハワイで。
ああ、それ言うてはりましたね。
うん、そうそうそう。で、それも、観光客用のところではなくて、ガチの現地の人が行くような場所で撃たしてもらったけども。
それも前言いましたけどね。
言いましたね。うん、なんか、リコイルに癖があって、要はリコイルというのは反動ですよね。
それをやたら言うてはったね、あったくさん。うん、
だって同じね、言うたら、僕、4丁選んだんです、銃を。
はい。
でも、ベタな銃ばっかりでさ、ベレッタ、ガバ、
はい、はい。
グロック、グラック、もうええか。グロック、リボルバーも1丁ちょっとやっぱ打っとかななと思ったんですけど、僕ね、今思ったらなんで357マグナムにしたんやろうって、未だにちょっと後悔しますわ、ね。
と言いますと、
うん、38スペシャルでよかったからって。リボルバーを味わうんやったら、とりあえず同じ38口径9ミリにしときゃよかったかなって思ってますけど。
いや、そこはやっぱり大は小を
考えてるってことやわね。まあ、やっぱり憧れるじゃないか。やっぱりシティハンター世代でしょ、僕ら。
もちろんシティハンター世代やから357マグナム、ましてはパイソンは撃ちたいでしょ、当然。
撃ちたいんすけど、あれ撃って。たらもう一発一発体の体力がむしり取られていくのよ
ね。それを言うてはったね、あったくさん。
えげつないんでね、反動とそのマズルフラッシュっていうの。
やっぱりリボルバーは、
うん、
レンコンからのこのマズルフラッシュ
の、そうそう、横のね。
横からバッサーン出るんでね。うん、
で、これ前も言ったかね、その実銃を撃つときって、
はい、
すごい、なんすか、リコイルを抑えるような構え方しないといけないんで。
確かに。
構えてるだけでもう疲れるんです。本当こう腕がプルプルプルプル震えるぐらいの持ち方しないと、
うん。
当たらないんですよね。いくら打っても。
うん。
いくらサイトで狙っても、リコイルを抑えないと、要はあの、ね、銃口から弾出るまでに、こう、反動で跳ね上がったら、もうそれで当たらなくなるんで。
はい。
そういう意味では、あの、僕、同じ弾使って、ね、9ミリパラベラム、9ミリルガーダンが買ったの。
はい。
銃砲店で買ったんですよ。9ミリルガーダン、市販のやつをね。
はい。
それを買って、ベレッタ 92F と、グロック17で打ち比べたんですけど、
はい。
もうなんか、全然違う。
全然違う。
うん、癖があるんですね、なんか、リコイル。やっぱり、フレーム、やっぱ軽いじゃないですか。フレームがプラスチックで、そこに重たいスチール製のスライドが乗ってるんで、
はい。
なんかやっぱ癖がある。逆にベレッタって、スライド軽いじゃないですか。肉抜きされてて。
そうですね。フレームの方がどっしりしてるんでね。
そうそうそう。
うん、
で、僕の手には、その、なんやろ、ベレッタのグリップの形状が非常に合ってたのかな。
うん。
うん。ダブル、同じダブルカーラムっていう、あのね、その、シングルじゃなしに、マガジンちょっと太めでね、
はい、
こう交互に、こう、多段数稼ぐために、こう、交互にマガジン弾入ってるじゃないですか。
はい。
ってことは、グリップは太くなるんですけど、なんかね、癖が好きじゃなかったですね、あのリコイルの。
それは、あの、どれぐらいの癖やったんでしょうか。
Kハウスぐらい。
癖がすごい。もう
誰もわからん。Kハウス。
あたくさん。
はい。
きっといいんだ。
やっちまったな、これ。
あたくさん、Kハウス、ほんま好きやな。Kハウスでピットインやで。
いやマジっすか。
グロックの話って、俺、伝わったんでしょうか。
これ、もしかして、一回で終わる？これ、もしかして、住宅さん、一回で終わっちゃうかな、これ。
まあ、環境次第ですよね、これ。
これ、でも、ここまでグロックの話したことは今までないからね。
確かにないですね。
うん。あと、でも、グロックの優れてるとこって、他にもまだいっぱいあるんよ。
いや、あります、あります。
でも、今回、軽いことしか言ってない
よ。いやー、だって、ね、あの、初心者編ということで。
ああ、まあまあまあまあまあ。はいはい。
まだまだ、まだまだあるよっていうことを言うとかんとね、うん、これ。
またまたあるよやな。
ですね。
先生言うたら、これ。でも、ほんまに軽いって、どれだけ軽いかって言ったら、トイガンと同じ重さやもんね。下手しい、まあまあまあ、トイガンの方が重たかったりするもんね、グロック。うん、
そうですね。
あの、例えばガスガンやったらガスガンの方が重たかったりするもんね、実銃より。その、
グロック
に関しては、ガスタンクとかマガジンが重たいから、ガスガンって。
はい。
ねえ、グロック19の話とか 18C の話とかもしたかったんけどな、これ。
いや、あの、そんなんバリエーション多すぎてね、うん、何時間あっても足らへんから。
足りへんけど、でもまあグロック18とか有名ですやんか、やっぱり。
まあ18はね、うん、
うん。でもあれって実銃としてはほとんど流通してなくてっていう話もしたかったんやけども、
まあ、それはまた
実は映画とかね、あの、うん、ゲームとかですごい有名なんでね、トイガンもいっぱい出てるし、
もちろん、
うん、で19は一番売れてるし、グロックシリーズの中で、
うん、ちゅうかもうええっちゅうね、
あれ
いつまで喋っとん
の？ほんま、どさくさ紛れに続けたろうから思っていいけど。
あかん、あかんやつや。
あかんか。ああ、そうか。
テンション低い K ハウスや。
はい。テンション高いと、いや、ああ、そう
はい、ありがとうございます。
はい。ということでね、グロックの18、いかがでしたでしょうか。グロックきっとブーンって言ってるよね、これ。
かもうちょっと手前で入るかもしれへんし、まあ、そこはお任せしましょう。
そこはもう師匠のさじ加減一つやな。俺時計横に置いて話してたはずやねんけどな。
いや、まあ、あのオーバーしてんねん。
ラブイズオーバーやか
オーバーしてんねん。
悲しいけれど。
アライブムーン監督の島山天です。映画アライブムーンは現在ブルーレイ DVD 発売中です。そしてアマゾンプライムほかあらゆるビデオオンデマンドで配信中です。ぜひご覧ください。